天のお父様、今年の旅路も本当に新しい3月を迎えて、まさに春を迎えようとしてますけれども、長い冬をあなたと共に過ごせたことも感謝をします。本当に御言葉の戸が開かれなければ、私たちは霊的に闇の中に、恐れの中に、不安の中に、罪の中に奴隷として本当に戻されそうになるぐらいに強い力があります。しかし主は生きておられて、私たちと共に住んでくださり、本当に私たちが弱くても主と結びついていくならば、主にあるならば、本当に強いものとして、神の栄光を表すものとして、神の家族として用いてくださることを感謝をします。本当に春を作ってくださった主を心から賛美をします。本当にこの春を楽しまさせてください。期待します。イエス様の御名によって、アーメン。今日はですね、子どもたちと一緒に合同礼拝です。エペソビテの手紙を開きましょう。聖書を開きましょう。2章の18節から22節、交互に読んでいきたいと思うんですね。エペソビテの手紙の2章のですね、19節からですね、私が奇数を読むので、皆さんは偶数を読んでください。お願いします。エペソビテへの手紙2章の19節、こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。このキリストにあって、建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。はい、ありがとうございます。神と共に住む人生と題してお話をさせていただきますけれども、今日は本当にこう可愛い子どもたちが前に立ってですね、賛美をしてくださる、またあやちゃんも初めて賛美リーダーとして最後までしてくださって、本当にこう一緒に賛美しているだけでもワクワクしました。本当にこう未来が見えてくるっていうのは、私たちにとって大きな希望だなって思います。今日19節からですけれども、こういうわけでってあるので、こういうわけを話さないとですね、ここから聞いてもよくわからないと思いますけれども、どういうわけかっていうのは、このずっとですね、今公開してるわけではないんですけども、ずっとエペソビテの手紙を通してですね、教会とは何か、今日は久しぶりに来た方もいらっしゃると思いますけども、教会って何だろう、いろんな宗教に行ってみたけども、ちょっとなんか教会って違うなっていうものを感じると思うんですよね。悩みがあるからいろんな宗教にも行く、そして祈ってもらったり祝福してもらったりしていく、それは教会にもあるな。でもなんかこう教会のメンバー、皆さんもですね、日曜日にこれだけの違う世代が集まる宗教ってとても少ないんじゃないかと思うんですね。若い人もおれば年を取った方もいらっしゃる。で、同じところで、牧師のメッセージを聞くというよりも、なんか歌を歌っている、賛美をしている、何をしているんだろうっていうね。このこういうわけでっていうところがずっと一章の一節からこのところまで書かれていたわけですよね。で、まとめてみますとですね、私たちは聖書を通すとですね、みんな死んでいたって書いてある。本当の創造主に背を向けて背いて死んでいた。でも死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった。そしてこのキリストと共に生かした私たちを材料として、神の作品として作ってくださった。そして、この聖書の世界、またこの福音っていいますか、この霊的な世界っていうのは、神が昔イスラエルを選んでイスラエルの民に与えた恵みなんですけれども、やがてイスラエル人と異邦人が一つの新しい人になっていく、それが教会なんだ、同じ御霊によって父に近づいていくということが書かれていたわけですね。で、こういうわけで、あなたたちはもはや他国人でも希留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神様の家族になりましたよ、また、主にある聖なる宮となりますよ、神の御住まいとなりますよということが書かれているんですけれども、クリスチャンの皆さんに聞きます。実感はありますか？ 自分が教会、キリストの宮、聖なる神様が住む建物になっているという実感がありますかっていうことなんですね。日曜日に、まあ、忙しい中教会に来て牧師の話を聞いて、そして帰っていって普通の生活をするならば、多分あんまりわからないと思います。まあ、他の宗教よりもなんか清らかかなぐらいなんですけれども、でも教会に行くんではなくて、自分が教会に変えられていくというのがこの教会の本質なんですね。私が教会になっている、神が私と共に、私たちと共に住んでくださっているという実感がある。もう教会に行かないとか教会から離れるとかいう問題ではなくて、私が教会だ、神が私と共に、私たちと共にいてくださる、この共同体が私にとってもう本当にこう身近に感じるというところの実感がないとですね、教会を掴んでいないことになるんですね。で、そのことがまあここに書いてるわけです。こういうわけで、まあ、11節ですから思い出してください。私は思い出したんですね。クリスチャンホームでありながら神様に背いて、神なんかいない、教会に行く必要はないっていう生き方をしていましたけれども、まあ、いろんなことを通してですね、病気が癒されたり祈ってもらったりしながら、今から42年前かな、就職の時にですね、まあ、その時イエス様を求めていたんですけれども、イエス様、中学校の美術の教師にさせてください、採用試験に取らせてくださいって、もう勝手な祈りばっかしをやっていました。で、その当時北九州は200人ぐらいの応募で6人しか美術の教師っていうのを採用しなかったんですね。どの学校にもですね、だんだん音楽とか美術の教師をこうどけていこうという方針で、私が600人のその学校に行ったんですけども、本来2人いる美術の教師は1人に絞られたんですね。で、それも祈りによって、まあ、神様が私のようなものを教師にしてくださったんです。で、その2年間っていうのはですね、本当に霊的に目が開かれてきましてね、もう礼拝に出るのが楽しくて、真理を知ることが楽しくて、祈祷会に出ることが楽しくて、その聞いたことを実践していく、まあ、うちの教会はですね、御言葉を実践しなさいって、体験しなさいって、体験しないと意味がないってこうよくおっしゃってたので、体験していきました。で、その中で、まあ、神様がですね、ここを本当に語り出して、ああ、この世の教育では人は救われないんだ、救いはイエス・キリストしかないんだ、イエス様を救い主として受け入れて、あの十字架を私たちの罪のためだと受け入れて、神様の愛を受け入れて、人は救われる、私が変えられたように変えられる、この福音を伝えたいっていう思いになったんですね。でもそれと同時に来たのは恐れなんです。私のようなものが立ったとしても何になるんだろうか、私は言葉の人ではない、あの牧師先生のようにこううまく話なんかできない、また教会っていう世界がよくわからない。でも先ほどね、おーおーってライオンのように吠えましたけれども、恐れはですね、神様の愛の中に溺れ死んでいくっていう世界があるんですね。すごいと思いません？ほとんどは恐れで人生をこう潰していくんですけれども、そうじゃない、神様の愛を知れば恐れが溺れ死んでいくっていう世界なんですね。で、私は2年後ですね、神様の声を聞いて、本当にあなたの信じた通りになるっていう言葉が与えられてですね、いや、神様は私をモーセのように作り変えることができる、経済的な不安も神は豊かな方だから私を食わすことができる、自分の両親の面倒も神はそのことをちゃんと知ってるっていうことで、信仰を持って、まあ、辞めるっていう決断をしたんですね。で、僕、まあ、校長先生に言いました。ちょうどこの3月の終わり頃ですね、2年間勤めた学校を終わるときに職員会議で挨拶をしなければならなかったんです。で、ある先生が私が挨拶する前に言いました。もったいないねって。で、もったいないっていうのは、うちの父もそうですけども、お前が公務員になれば安泰だっていうね、もう社会どうなるか分かんないけども、公務員は安泰だ、やっとこう公務員になれた、自分の面倒を見てくれるんじゃないかという、一人息子をですね、手放すっていうことをいろいろ考えたんでしょうね。だけども、まあ、本当に神様はですね、私を まあ、献身するっていう中に、まあ、入れてくださったわけです。ちょっと今言おうとしたのがピン飛んできましたけれども、でその時に職員会議で、まあ、何人か行ったんですね。もったいないっていうね。でその時に私が最後に挨拶したのはなぜかですね、このエペソの2の10が来たんですよ。実に私たちは神の作品であって、でもう私はこれから美術の教師として作品は作らないかもしれない、しかし皆さん私が神の作品なんです、私を見ててくださいって言っちゃったんですね。大きなこと短歌を張ってこう離れていったわけですね。でそれからなんと40年も経ったんです。じゃあ40年経って私は神の作品としてキリストに似てきたか。まあまだいっぱい似てないところはあるんですよね。でも大きく変わったところはいっぱいあるなと思いますね。皆さん、ちょっと子どもたちに聞きますけれども、スペインのバルセロナにあるサグラダ・ファミリア教会っていうのは知ってます？知らない？ぜひインターネットで調べてください。スペインにあるんですよ。この教会っていうのは、もう100年経ってるんですけども、実はまだできてないんです。ガウディという人がね、知ってるね。もう本当にこう直線が少ないんですよ。自然の造形を作ってね。で彫刻の代表はですね、外尾っていう日本人の人なんですね。今も作ってるんです。で多分まあ2026年頃できると言われてたんですけども、コロナで遅れて30何年頃できるだろうですよ。だからまだ作り続けてるんです。でそれと同じように、神の作品っていうのは神様が一旦作ったら完成ではないんですね。ピリピ書の2章の中にあるように、私たちは神に背いた素材でした。でそれが神の宮になっていくっていうのは、まあ、救いの完成っていうんですけども、私が神様に委ねていく、神様に従順した分だけ神様の素材として宮になっていくんですね。でこの40年間いろんなことがありましたけども、私は神様にこう委ねて、もう神様、まあ、悔い改めもして、ごめんなさい、できません、神様これは本当に私の力では無理です、あなたにお委ねをします。委ねるっていうのはある面自分の力をやめるっていうことなんですね。聖書は私は私の作品と言ってません。私の努力で私次第でこうなったとは言っていません。神の作品ですから、神様に委ねた分神様は私を作り変えることができたんですね。でそれはファミリア教会のように今も、まあ、継続中なんです。で皆さんもそうなんです。で今日はですね、本当に神の宮となったっていう実感はどっから来るか、ここは大切なんですね。本当にただ知ってるだけではなくて、キリスト教っていうのはあなたが教会に行くことではなくて、あなた自身が教会になっていくという作品なんだということが分かるかどうかなんですね。受験生の方もいらっしゃいます。祈りましょう。高校受験がもうすぐ始まります。で神様どうぞこの高校に通してください。で通ったら神様信じますっていう人がいるかもしれません。でも通らなかったらどうなるのかっていうと、神様あなたなんかもう信じません、祈ったのに通らなかった、これではですね、神様知ることができないんですね。私たちは自分の思いや計画があります。でも神様に最善を尽くしつつ委ねることなんですね。イエス様、この受けるところは御心でしょうか、そして最善を尽くしますけれども、あなたにお委ねをします、通ってもあなたを賛美します、もし落ちた時にも神様あなたが違う道に私を導いてくださった、ここの高校ではなかったということを感謝します、こう委ねるということなんですね。皆さん2000年間ですね、イスラエルという国はなかった、ユダヤ人はもうこう散らされていったんです。でも2000年後に国ができるし、言葉が回復して、今本当にイスラエルって知らない人はいないぐらいに有名な国になりました。このイスラエル人が2000年間続いた理由は、ある方が言いました、安息日を守ってるからだって言うんです。彼らは金曜日になると すべてやめるんです。安息日っていうのはヘブル語でシャバットって言うんですね。やめるんです。すべてをやめて神を喜び家族を喜び楽しむっていうことを2000年間続けてきたんです。やめるって何かっていうと神を信頼するってことなんです。私たち日本人はですね、いつも働いていないともう心配で心配で、自分が誰かのために頑張らないとどうなるんだろうと思って心配します。でもユダヤ人は、いや神様って創造主で全部知ってるよ、あなたの悩みも私の悩みもあの人のことも全部知ってる、不可能ではない方だよ。それを表すための信仰がシャバットなんです。やめることなんです。なんか私たちは一生懸命頑張り続けて献身してるから、頑張ってるから私は本当に立派な牧師なんだって思いがちですけれども、委ねていく、やめていく、安息する、神様に頼り切る、これをしていく中で私たちはね、実感としてね、教会になっていくんですよ。ちょっと後の方を見てみますとね、21節、このキリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主なる聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです、って組み合わせられる。まあ、大工さんはですね、いろんな材料を使って家を建てます。材料は全部死んでますよね。この柱を使おうと思って持っていくときに、この柱がですね、おっと何やってんだ、俺は嫌だぜって言ったらそんな家なんか建たないんですよ。材料は死んでるから、大工さんの思うようにここには柱、ここには壁ってするわけですよね。でもなんと神様はですね、自分が住む家を作るために人を選ぶ、それも背きの罪で死んでいた、逆らっていた、そういう性質を持っている私たちを材料として作るっていうんですよ。なんと神様は大変なことを考えているんでしょうか。いや、大変なことを考えているんではないんです。この聖書を読めば読むほど、神様は人間を愛して人間と共に住みたいと思っていらっしゃる方なんですよ。で、一番の問題は罪だから、その罪を許すために一人子を十字架につけたんです。で、イエス様はいやいやながらですね、こいつらのために死ぬのは嫌だな、でも罪を許すためにはしゃあないかと言って死んだわけではないんです。喜んで私たちと共に住むために死んでくださったんですよ。だから私たちはですね、まあ逆の立場になるとですね、神様の立場からなるとですね、もう神様なんか信じたくない、神様なんか嫌っていう素材の家に住みたいですか。住みたくないでしょ。はい、神様のおっしゃる通りに従いますって、これはね、私たちにとっては冒険なんですよ。自分を捨てないと、自分の考えをシャバッとやめないと委ねるっていうことはできないんです。でも人生はいつも恐れとの戦いなんです。宣教に行くときでもそうです。ひょっとしたらこの飛行機落ちるんじゃないかという恐れもあります。車で事故に遭うんじゃないかという恐れも来ます。でもイエス様に会ってイエス様を信頼するときに、この恐れが愛の中に溺れ死んでいくんですね。あ、どうせ俺は死んでいるんだ、イエス・キリストは守ることができるんだ、たとえ事故で死んだとしても意味があるんだと信じれるんですよ。いつも信仰っていうのは、神様に信頼するか身を任せていくかですよ。ですからね、私このぐらいの子供の時にね、何度も言いますけども、まあ、黒木っていう兄弟から救われた時にね、おいちょっと黒木って、ちょっと黒木、ね、なんかさ、なんかこう、なんかこう恐れてさ、ビクビクしながらさ、なんかイエス様信じてますとかいうクリスチャンやめようぜって。もうイエス様が示されたらさ、もう思い切ってこうぶっ倒れてもいいじゃん。もうとにかく一歩踏み出そう、体験していこう、そんなクリスチャンになろうぜと言ったんですよ。そんな友達いるか。いなくてもいいんで、今から作ればいいの。本当に若いのにですね、何もしないで、いや神様はこうだとかね、いや実際にはこうでしょっていうんではなくて、神様の御言葉が真実、やイエス様は本当に生きてるんだから、まあ、やってみるしかないんですよね。で、そうするとですね、こう、まあ、皆さん想像してください。神様の神殿の部品にね、皆さんが勇気を持って、自分の計画はあるんですよ、自分の考えがあるけども、はい従いますって、まあ要するに自分に死んだ時に誰かのこう 崖っていいますかね、積み上げられている城壁の一つの石としてあなたがポンと置かれるわけですよ。で体験するわけですよ。おお、先輩方のこうイエス様を愛する先輩方の中に組み込まれたなって、であっという間に横にゴーンとなんか石が置かれてですね、誰か違う人が組み込まれて、また横に押されて、なんと今度は自分の上にも石が置かれて、あれ動けねえぞ動けねえぞ、ああもう私は教会に行くとかイエス様を信じるとか信じないとか離れるとかじゃなくて、ああもう私教会になったんだと思ってくるんですよ。私はまあ献身して40年間ですね、まあ、自分では本当に今もまだまだだと思います。たくさんの失敗もしてきたし、許されてきたしっていうことは続いています。でも桜田ファミリアのように今も私は作られ続けていく、自分の作品ではなくて神の作品なんですね。でそういうことが分かっていくとですね、19節こういうわけで、もう他国人でも希流者でもないよ、ユダヤ人の生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。だから皆さんがですね、本当に御言葉に従順すればするほどこれは体感していくものなんですね。本当に家族や仲間がいっぱいいるんだなということが体感していきます。でそのために何が大切かって20節なんですね。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要石です。まあ、教会を建物に、表してますね。皆さん建物の中でどの部分が大切だと思う？見えない部分は土台です。土台や基礎、これは見えません。見えるところは壁であったり窓であったり、どこが大切だと思いますか？あの家が斜めになってる家に住んでる人いる？なんかさ、あのビー玉を置くとゴロゴロゴロと転がっていく家にこう住んでる人、住みたい人いませんよね。で土台って目に見えないんですけれども、とても大切なんですね。先日ちょっと まあ、ある方と喋っていてね、ある方がうちの親は家を2階建てましたと、まあ、この中にいる方なんですけども、1回目は欠陥住宅でしたって、まあ、表面的にはいい家なんですけれども、なんと家が1年後に傾いてきたって新築で、でよく調べてみるとこの礎石っていうところが砂利だったっていうんですよ。新しく、まあ、人生ですね、1回マイホームを作れば本当にこう嬉しいじゃないですか。そのマイホームが欠陥住宅で1年後に家が傾いてきた、皆さんどう思いますか？嫌でしょ。皆さん、このキリストの教会っていうのはもう2000年経ってるんです。もう迫害もありました。もう本当に人々がどんどん殺されるっていう時期もありました。でもこの教会続いてると思いません？びくともしてないんですよ。それは土台がしっかりしてるからなんですね。でキリスト教会っていうのは宗教法人を土台にして立ってるんではないんです。聖書を見ると使徒たちや預言者たちという土台、この上に教会は立ってると書いてるんですね。皆さんこれ信じますか？これとっても大切なことなんです。土台が揺るがない、土台がちゃんとしてるとですね、その上に弱い私たちが据えられたとしてもびくともしないんです。でも信仰に燃えていたけども、あれ今信仰ない人って結構いるんですよね。それは奉仕で一生懸命したかもしれませんけれども、御言葉という土台にしっかり立ってなかった、イエス様にしっかりすがってなかったら、そういうことってあり得るんですよ。じゃあ使徒とは何でしょう？使徒使徒とは何じゃ？使徒、聖書で使徒という言葉がどこから出てくるかご存知ですか？あくびをされてらっしゃるので質問をしますね。一番前であくびをできるというのは立派なものだ、素晴らしい、まあ、リラックスしている証拠ですよね。素晴らしい。皆さん、使徒という言葉が旧約聖書の中にあると思いますか？ん？新約聖書ですね。マルコの3章の14節ちょっと読んでみますよ。 イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教させ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。使徒というのは実は12弟子に最初に つけられたんですね。だからイエス様の弟子たち12弟子のことを使徒と言ったんですよ。で、彼らがイエス様が蘇った後に使徒行伝を見ていくと、彼らは教えたって書いてるんですね。ペテロが、説教した時になんと3000人の 人たちが救われたんです。彼らは一つに集まり、使徒たちの教えを守ったって書いてるんですね。ですからイエス様は自分が亡くなって蘇った後、自分の代わりに彼らが教会を立て上げていく土台となるために使徒たちと3年間共に過ごしたんです。で、この使徒が教会の土台だっていうんです。で、使徒っていう意味は使わされたもの。だから教会がですね、使わされるっていうことがなくなってくると、要するに宣教がなくなってくると、教会の手はしていても教会でなくなる可能性があるんです。ですから皆さんは教会に来てるのではありません。あなたが教会として神から家庭や職場に使わされていくんです。使徒的なんです。この土台を持っているならば、本当に成長しないとかね、神様に明け渡す礼拝、献身をしないということはありえないんです。でも自分は教会に恵まれに来て帰るだけだったら別に献身する必要もなければ、キリストに結びつく必要はないんです。土台って大切なんですよ。土台がガタガタしていては続かないんです。本当にクリスチャンホームが2代、3代、4代と続く土台っていうのは大切なんです。でも土台は見えないんです。皆さん今そこに座っている土台、こう下にコンクリがあってですね、轟先生たちと一緒に作ったんですけれども、きれいにレベルを測ってですね、本当にこの人は作ったんです。あ、こう作った人手を挙げてください。一緒に作った人。ほら。ね、作った人手を、その顔を見てだんだん不安になってきたかもしれませんけど、でも大工さんがちゃんと言いました。見えないけれども土台に力を注いだんです。もう見えるところはいつでも変えられるんですけど、土台はそうそう変えられないんです。使徒的、使徒、パウロ。パウロのことも、パウロは自分が使徒だと言いましたけれども、使徒っていうのは大切なんです。次、預言者。預言って大切なんでしょうか。もう預言者っていうのは、もう本当に、バプテスマのヨハネで終わったんでしょうか。それとも今もいるんでしょうか。今もいるんです。いくつか、使徒行伝の13章の一節を見てみますとね、さて、アンティオキアにはそこにある教会にバルナバという預言者に、まあ、教師預言者ニゲロと呼べるシメオンクレネ人ルキオ老主ヘルデの、地兄弟マナエンサウロなどの預言者や教師がいたと書いています。また使徒行伝の15章の32節ユダもシラスも預言者であったので多くの言葉を持って兄弟たちを励まし力づけたと書いています。使徒の21章の10節にかなりの期間そこに滞在しているとアーガボという名の預言者がユダヤから下ってきたと書かれています。で、アガボっていう人は何をしたかというとですね、パウロが第3次伝道旅行が終わってエルサレムに登るときにですね、なんとですね、自分の、手と足を縛ってですね、パウロさんやめてください、あなたはエルサレムでこうなりますって言ったんですね。捕まりますって言った。いや、まあ予言したわけです。未来のことを予言したわけです。まあそもそもですね、聖書っていうのは予言の書なんですよ。やがてユダヤ人と異邦人が二人が新しい人になるって今さっきエペソで読みました。これ予言です。だから今から何十年前の人はですね、信じられなかったんですよ。ユダヤ人って離散したでしょ。やがてユダヤ人と異邦人が一つの体になって教会になるってもう国ないし、2000年経ってね国ができるなんてないし、それで置換神学といって霊的なクリスチャンが真のユダヤ人だっていう解釈をしたわけですね。でも神様は預言っていうのはそういう、まあアブラハムがですね、あのハガイを自分の後継ぎにしようとしたように、こう肉作画作ではないんです。神様は予言通りになるんですね。 1948年の5月14日にベングリオンが本当にイスラエルの国家を宣言すると言って国ができた小さな小さな国。しかし今ガザと戦争しているですね、ユダヤ人が、まあ、本当にいるようにあれだけ大きくなったわけです。それだけではない。ユダヤ人はメシアを否定したから十字架呪われたんだっていうね、そういう教えがあったんですけど、そうではない。今ユダヤ人の中でもイエス様を信じるメシアニック Jew が起こされてきている。で、彼らの知恵によって私たちはヘブル月のカレンダーとかショファールを吹いたりして一つなんだ、一緒なんだ、父なる神様に御霊によって近づいていくんだっていう時代を体験できた。それはもう本当にワクワク以外の何物でもないですよ。100年前のクリスチャンには想像もできないことが予言の成就によって起きてるわけですよ。あとはこれができてくるとイエス様が再臨するだけなんです。本当にそれがもう今まさに起ころうとしている、それを見ようとしている世代なんですね。私は再臨の時に大丈夫かなではなくて、あなたが教会になっている時に大丈夫かなじゃないんです。もう教会なんです。もう組み込まれて立て上げられて神様が住んでいくんです。まあ、この預言者っていうのはですね、まあ、本当に神様の心をこう知る人、まあ、私も今台湾の宣教に行った時にも本当にこう預言の祈りって出てきます。それは神様の思いがこうぐーっと来てですね、自分には考えられない思えない言葉が出てくるんですね。で、絶対外れない預言ってあります。あなたは神様に愛されてますよっていう、どんなことがあっても愛されてますよっていうね、これも預言かもしれません。そもそも聖書は預言の書なんですね。で、神様はその預言者たちを使って、使徒たちを使って、今も教会を立て上げようとする。この2000年間、この土台はぶれなかった。なぜならば、使徒や預言者はイエス様に従っているからですね。イエス様に従わない預言者や使徒は偽預言者、偽使徒と呼ばれるんです。で、このイエス・キリスト、すなわち神のキリストの言葉、御言葉が要石なんですね。要石。これが目に見えない土台の部分にあって、本当に神に背いているようなもう私たちが、キリストと結びついていくときに、まあ、愛を知っていくって言いますかね。私いつも思うんですね。自分の信仰はどうだろうと思ったら、まあ、大したことないなっていつも思うんです。でもなぜ信仰を持って自分の身を委ねられるか、神様に任していけるかっていうと、それは神様を信頼するときに神様の信仰、神様の思い、神様の決断っていうことを知れば知るほど、ああ信頼しようと思うだけなんですね。ですから、まあ本当にこう自分の信仰というよりも、まあ、聖書はですね、神様がどんなにあなたを愛しているか、本当にどんなにやめて大丈夫か、シャバッとして大丈夫か、今あなたが心配だ心配だ、これは私が頑張らないとダメだと思っていることもシャバッとして委ねて大丈夫だっていうことを私たちに知らしたいんですね。で、この20節、これがまあ、神の宮となる土台ですよ。だから本当にこう神様が住む家っていうのは使わされていく、私たちは弟子だという意識で使わされていくっていう意識が強くなります。そしていつも預言の書を学びながら、神の預言は当たったり当たらなかったりするんではなくて必ず 100% 成就する、人間的な解釈を施さなくても神の言葉は成就するっていう預言に立っていく教会なんです。これはびくともしない。まあ、若い子にちょっとこう顔が合いましたけれども、こう若い時はやっぱほら結婚相手とかすごく気になりますよね。心配しないでください。神様ちゃんと備えていらっしゃいます。もちろん独身の賜物を持つ方もいらっしゃいます。でも神様はいつも最善です。信じれるかどうかですね。うちの息子や娘もですね、いい年になって大丈夫かななんて親としては思うんです。でも大丈夫なんです。神様に信頼すれば、ああ変なものをつかまないでちゃんと神様を守ってくださってるんだなと解釈したりとかしながら大丈夫。自分の問題もそうですね。老後の問題、経済的な問題、 知恵の問題、病気の問題、いっぱいあります。問題はもう数知れなくあります。でもそれをイエス様に持っていって委ねて、じゃあイエス様ってどんな方なんだろう、イエス様は何と言ってるんだろうって、まあ、やめて待っていった時に安息と平安が来るんですね。大丈夫、神様賛美しようって、私の神様は全てやめて任せて大丈夫な方だっていうところにたどり着くんですね。でこれを繰り返していく時に、ああ自分は教会になっていってるな、神様は自分のうちに、自分たちのうちに住んでくださってるなっていうことが、まあ、分かってくるんですね。で21節、このキリストにあって、エペソ人の鍵はですね、キリストにあってです。自分の信仰とかじゃありません。もういかにキリストにあるか、キリストと一つになるか、キリストを求めるか、キリストかということだけです。キリストにあるときに、もう本当に、まあ、素材としては背きの中で死んでいたものですけれども、キリストにあって建物全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。ですから個人ではないんですね、建物全体なんですね。皆さんね、神様にこうしてくださいっていう祈りを一度やめてみてね、まあ、それしてもいいんですけども、任せますって一度祈ってみてください。もう追いだねします。これね、神様を一番知る早い方法なんですね。でどんな結果になってもハレルヤ、任せた結果ですから、神様感謝します。これをねやっていくとスリリングなんですけれども、なんていうかね、こう本当に主は生きておられるんですよ。イエス様は生きておられるんですよ。あなたの問題が不可能ではない方なんですよ。でも一番信仰がいるのは、何度も言いますけども、やめることなんです。大丈夫かな、私がやめたらもうおしまいでしょって思っちゃうわけですね。そうじゃない、やめることなんです。まあ、やめたら全部おしまいじゃなくて、またそこから神様新しいものを始めさせてくださる可能性は高いので、まあ、信頼するということですね。で22節、あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。まあ、私たちはですね、人生の中でこうお金に関する価値観とか、友達に関する価値観とか、兄弟姉妹との関係や親子関係の価値観を持ってますよね。で大体自己中心です。自分の益となるような価値観を持ってる。これはみんなです。私たちみんなそうです。でもその私たちがその価値観は持ってるんだけども、まあイエス様のようにはならないという現実の中で御言葉が来ます。愛し合いなさいとかね、許しなさいとかね。でその時に、まあ、従えるかどうかなんですね。ですから22節に御霊によってと書いてるでしょ。要するに自分の力で選択もできないんですよ。もう頭では分かってる、許さなくちゃいけないということは分かってるけども、できない。でも聖書は御霊によって、御霊ご自身が私たちに働いてこう勝負してくださるんですね。さあどうするって、さあどうするって。ですからエペソ人の手紙は途中でですね、急に賛美に変わるんですよ。で御霊に満たされなさいってパウロが言うんですね。でずっとクリスチャンとしての倫理を語られるんですけれども、いや不貧困なことしちゃダメだよ、不倫をしちゃダメだよ、盗んじゃダメだよって、分かってる分かってる分かってる、しませんよと言いながら私たちは弱いんですね。でもその自分の力でそうなることもできないということが分かってくるときに、私たちはもう賛美する。皆さん今日の賛美で力を受けませんでした？もう私はだんだんこう角笛を持ってこうなってきましたよ。そうだって、自分を見ると弱いとかね、足りないとかなっちゃうんですけれども、信仰の目で見ると、私は勝利者だ、神の子だ、永遠に神と共に生きるんだと思ったら、こうなってくるわけですよね。信仰なんですよ。ですからどうしたら御霊に満たされるのか、どうしたら御霊が消えるのかっていうことを私体験してきますよね。人の文句を言ったり悪口を言ったり、人を裁いてきた時に瞬間に御霊って消えるじゃないですか。喜びなくなるじゃないですか。そして問題がもう現実の、もう絶対リアルとして来るじゃないですか。 でも祈りながら賛美しながら罪があったら悔い改めながら委ねていくときに聖霊に満たされてくるとイエス様が現実になるじゃないですか。イエス様は2000年前の方ではない。この教会を2000年間支えてきてくださった土台であるイエス・キリストは、使徒が信頼し預言者が信頼したイエス・キリストは私の主だ、生きておられる。これは賛美の力ですよ、祈りの力ですよ。御霊ご自身に満たされてきたときに変えられていくんですね。で、そういうところにイエス様もですね、イエス様の側からするとですね、言いやすいと思いますよ。ああ、ここに臨在してもっと私は働こう。次の日曜日、みんな忙しいんですよ。仕事もあるし、やらなくちゃいけないこともあるし、ね、もう思うじゃないですか。よし、今日勉強してたら今度の受験の時は大丈夫だって思うじゃないですか。そこが葛藤なんですよ。そこをだから、今日は忙しい日だから、あなたを賛美し、礼拝し、任せます。シャバッとやめます。いや、第一、あなたは私を合格させることができる。あなたは私を祝福してくださる方だ。あんたなんでそんなに焦らないの？いや、シャバッとしてますから、やめてますから、私の神様に委ねてますから。これを繰り返しながら、あ、本当に私は教会になってきてるなって、もう抜けられないなってことを感じてくるんですね。日本人の若者に聞いて孤独ですかって、何パーセントの人が孤独だって答えてるんですか。孤独 30% だそうです。で、年寄りに聞いて孤独ですかって少ないそうです。結構で、まあ、他の外国のなんか方が言ってましたけど、これおかしいって。普通、まあ、子供の時っていうのはなんか家族とかいてね、楽しいとか、だんだんこう年を取ってくるたびに孤独になるんだけど、日本の場合は 30% の子は孤独と感じるっていうんです。要するに家族とか共同体を体験してないっていうんですね。まあ、今見たらもうほとんどゲームをしながらね、自分勝手に孤独って感じるかもしれません。でも体に組み込まれている、ちょっと絵を描いてくださいよ。あなたは誰かの上に組み込まれました。あなたの横に神様何かをくっつけました。またその横にも何かをくっつけました。あなたの上に神様誰かを置きました。もう身動きできません。孤独ですか。大変ですけど孤独ではないんですよ。あ、本当に教会ってもう私の一部だなって思えるんですね。何度も言いますけども、聖書って実感しないと本当に意味がないと思うんです。キリストは空想のものでもないし、教会も空想のものでもない。本当にもう一部抜けられない。覚えてください。神はあなたを材料とします。そしてあなたが神様に委ねます。任せます。これデボーションで、献身って言うんですね。任せることをね。デボーションしたときに、その素材を自由に神様に置くことができるんです。でもあなたが任せなければ、ここに置いたとき、いやいや、なんで神様私をこんなところに置くんですか。神様が握った瞬間に、ちょっとやめてよ、私忙しいんです。これでは神様は家を作ることができないですね。だから献身と自由、命っていうのは切り離せないんですね。まあ、今日はここまでにお話をしたいと思いますので、皆さん思い返しながらですね、本当に神様の前にしばらくちょっと祈る時を持ちましょう。天皇父様、自分の義や義が強いものですけれども、どうぞ本当に40年間あなたに委ねてきました。委ねきれないところもまだたくさんありますけれども、そこを取り扱ってくださっていることを感謝をします。どうぞ一つにしてください。そして本当に教会は、私たち教会に行くのではなくて教会になるという、神が住むという驚くべき本来の姿、恐れが溺れ死んでいく、そのような存在、神様、それが教会です。どうぞそれを私たちに与えてください。感謝をします。賛美します。ハレルヤ、感謝します。メンメンメン。今日ですね、なんか神様が一歩、なんか一歩あなたに語っている言葉があって、あなたは悩んでいて、どうしようかな、いやそんなことしたら大変だな、怖いな、 という葛藤、これはまあ正しいんですね、みんなそうですから。でもなんかよし任してみよう、イエス様任せましたからね、私シャバットしますからやめますからっていうのをなんか待ってるような気がします。それは何か分かりません。どうぞ今その祈りの時を持ちましょう。あなたが神様に委ねるがゆえにシャバットやめるっていうことですね、捨てるわけではなくて委ねるっていうこと、何か示されていると思いますので一緒に祈りましょう。出るとその後生産式したいと思います。